の知りたくちの友達モーグルナイトフィーバーです。よろしくお願いします。
は
い、
よろしくお願いいたします。
いや今日はいいよ、
もうすごいから本当にもう今皆さんねお仕事入り山口さんすごいからキリキリキリキリとネジ巻いた状態、
いやね、
はい、
涼しくなりまして、
いや寒いぐらいですわ。
やっとっすよ、やっと、
う、ね、うん、
この苦しさから地獄からやっと抜けれるっていう、
ね、10月入ってやっとって感じですからね。
本当ね、この前外悪い人気持ちよくて泣いちゃったんですよ。涙つ、
確かにちょっと泣く気持ちもわかる。
そう、うん、私ねこれ言い過ぎってねみんな言われるんだろうなって思ったんですけど、会社でそれポソッと言ったら、うん、ガサキさんっていうねデザイナー一人ですけど、わ、うん、かります。
いや俺もめっちゃ
わかる。僕もなんかその気持ち心地いいとかじゃなくてちょっと快楽寄りの気持ちよさありましたもん。
ちょっとそういう話ではないんだよな。
いやでもなんかちょっとその単純にやっぱ涼しさで気持ちいいねっていう以外にもなんかそのもっとこうメンタルに喜びがある。
なんかね、うん、休みのさんこの前ランチを食べに外に同時に出た時に、はい、なんかその日涼しかったんですよ、うん、そしたら休みのさんがもうちょっとなんか笑いもちょっと含みながら、うん、ちょっと簡単と笑いをこう織り交ぜながら、うん、ちょっと気持ちよすぎますね。
本当にマジで。
お前秋とセックスす
んの。いや本当にでもなんかそういう快楽になってきて
ます。マジかよ。
長すぎて、だからその交互浴のそのサウナのって水風呂浴びるのすごい長いスパン版みたいな。
本当ね、夏の苦行がねちょっと長すぎた。だってもう5月から正直暑かったじゃないですか。
暑かったね、
今年ゴールデンウィーク中ぐらいからもう様子がおかしかったじゃないですか。
いやもうキンキンに暑かった、
う
ん、
でもこのいい時期ももうすぐ去りますからね、
うん、まあもうすぐ寒、でも寒くなる瞬間も好きなんよな、めっちゃ。
まあだからちょっとこの間ぐらいのね今ちょっといい移行期をね楽しみましょう
や。頭の中でちょっとこう、はい、冬の名曲がかからん、
ほう、
なんかいきなり寒くなった日にあ外出たらさ、
はい、
なんかかからん頭の中で。
なんかかかりますよ。
いや僕はあんまない。
じゃこれはじゃあ読者の皆さんね、
はい、
あの言ってくださいコメントなんで。私は寒くなったらこの曲がかかります、うん、私はキュリオの粉雪がかかります。あ粉雪、
キュリオ、
粉雪じゃない、
レミオロメン、
キュリオ、キュリオの粉雪、
キュリオ、
粉雪ねじゃなくて、
はい、
もっと前にね、
はい、
あれ粉雪じゃなかったかな、
何なんですか、ささめ雪、
キュリオ、
うろ覚えだな。
そう、あの歌詞とか全然
知らない。頼む人間シャザム。
いや僕ちょっとキュリオって聞いたこともなかった、
うん、CURIO みたいな、まあまあ古い人ですわ、
はあはあはあ、
僕古い人間なんで、
まあそうです、
申し訳ないですけど、
私もねやや古い人間ですよ。今のこの気候の時は、うん、もうリップスライムのブルービーバップがめっちゃ頭で流れます。
あれね、あのディスられた後にみんなでお辞儀した PV を出したサンキューなんかアドバイスみたいなやつ出したやつね。
なんかみんなでオープンカーで都会からちょっと田舎の車で行ってお坊さん体験してる動画の、このちょうど夏が終わって心地よくなってくるこの冬との境目には、うん、あの曲が私は頭にちょう
ど、確かに秋っぽい。じゃあの曲のペスのバースめっちゃいいっすよね。
そうね、うん、てか秋って言ってるしね、そこでペス、
確かに。いやーわかります。
どうなんかあるんですか休みのさ。
いやでも僕は ないんですよ別に。
でもとにかく気持ちよくなる、
気持ちよくなって本当にそのゾワゾワしちゃうね、
本当にね、休みのさんのなんか気持ちよくなり方が外に出た瞬間本当に伝わってきて、
うん、
私も涙ちょろっとそこでまた出てきちゃって
嬉しいな
あ。そうなんや。
そう、そんなね嬉しい秋の、
はい、
今日何するかって
言いましたら、ガサガサ言ってる。
あら、
そう、ちょっとガサガサ音ね苦手だっていう声もありました。ちょっと遠くから見てますけど、でも無
視よ。でそんな
の別に、これ今出てきたものはカントリーマームでございます。
これね、
よしよし、
イエーイ、
君を好きでよかった、
素晴らしいね。
これあれですね、あの我々カントリーマームいろんな味のやつをね、
う
ん、
そうです、あの全国のカントリーマーム食べようぜっていう企画をじわじわやってるんですけど、
たまに全然行かないけどね、
まあ、どっか行ったらねなんか買ってくるみたいな。
私しか買ってきてなくないですか、
うん、いや旅行行かないのよ。
そうそうそう、
私ね旅行が好きなんで、
はいはいはい、
これは何ですか、
旅行上手なんでね、これは山梨県の桔梗信玄餅のカントリーマームでございます。
信玄餅うまいよ。
信玄餅何かね分かんない方、もしかしたらね関東にいない人に説明すると、わらび餅にきな粉がかかって黒蜜かかってるみたいな、
なんか意外な食い方するやつよな。
そうですそうです。
え、意外な食い方する、
そう、なんかこうやって食うのみたいな食い方、
ここから吹き前入れんのみたいな。
へえ。
でまあ 味想像してもらうと、まあ、九州の人だったら筑紫餅とかね、想像してもらって。
なんで笑ってるか確かにわかんないですけど。
かなり似てるやつを今言っちゃったんで。
まあでもカントリーマームにしてあるわけですから、餅要素はね、あんまり。はい、
でもなんかさ、もともとカントリーマームあんこ入ったりするから、やっぱり和の要素は相性いいはずなのね。
まあね、信玄餅の黒蜜とかね、きな粉はどう出るかっていう、ね。
パッケージもね、
わありがとうございます。
かなり信玄餅包んでる、
包んでる紐のね、パッケージラ
スト。和風とこんな洋風っぽいやつのコラボ。
確かに。
裏に書いてますよ。きな粉の香ばしさと。
そんな感じじゃない、ね、
黒蜜のコクのあるまさ
ミスターフリーズの声じゃん。
早きこと風のごとく今日信玄餅をイメージしたフリーズイズカミン。
いやミスターフリーズだったじゃん。
シバちゃん早しのごとく。
でもほんまフリーズイズカミングですから、
うん、あまあまあまあ確かにそうか。
だそれがやっぱ来ちゃってんだよ、うん、
なるほど。
信玄餅でも
私はあのね、あの風林火山の冒頭言おうと思ってます、うん、じゃあ食べてみましょうか。
大河ドラマのね。
いただきます。
なんかありましたよ。
ありましたよ、風林火山の大河ドラマ。
カントリーマーク言いますよ。いただきます。
いただきます。
いただきます。はい、うまい。
うん
うん、
うまい。
あ、キノコやね。キノコじゃない、キナコやね。
あの、
うん、
カントリーマークの中のサクサク系ですね、
うん、確かにしっとり系じゃない、
うん、サクサク系やわ。
でね、キナコがね、結構遅くやってくる。
うん、
最初噛んだ時、うん、なんかあんまこの信玄餅っぽさわかんないなと思ったんですけど、うん、結構後から来ますね。
そうね。
黒蜜の匂いとかも後からですね。
ああ、うまい。
普通に結構普通のカントリーマームかもって思うけど、
まあ、食感で俺ら黙らしといてのしっかり味わえっていう意思感じますね、
うんうん、
いや、どうですかね。そんな意思はもう感じてないかな。
何やねん、もう。
いや、
こっちの言うことにさ、下げまんかよ。
下げまんって
下がる、
うん、下がるマンコ。
違いますよ。
え、何？
下がるジョン万次郎。
ああ、ジョン万次郎って下がってたことあるのかな。
あいつアゲアゲやろ。歴史的アゲアゲ男子じゃないの、
うん、結局何した人か知らないんですよ。
面白い名前で一世を風靡してるじゃないの。
名前の
昔おもころ合宿で泊まった場所で、
うん、
あの女子の部屋が、うん、ジョン万次郎っていう部屋でしたけど。
ああ、歴史的な人の名前がついてるってこと？
他なんか大きい茶の間みたいなところとの区切りに、うん、本当なんかガラス戸みたいなものがあって、うん、そこにジョン万次郎ってだけ書いてあって、
え、他に部屋の名前はない？
ないです。なんか男性はあの屋根裏の屋根裏みたいなところに全員詰め込まれて
なんでそんなとこでやってんのよ。
で、あの鶏がああってずっと外で
動物やと思われてるじゃん。
で、女性がジョン万次郎の部屋に
そう。で、でなんかあの手洗うところにはなんかいっぱいバッタみたいな虫が入って出れなくなっちゃってるみたいな。
何の話？
え、もころがしくで泊まった場所。
でも俺の昔の家もそうやったよ。
え、昔の家というと
ジョン万次郎、
ジョン万次郎みたいな。
はい、
ジャンマジロじゃないわ、その、はい、ごめん、乗せられた。
バッタ
がね。
え、実家どうですか？
実家、そう、実家が一回潰れて、
うん、
あの地震で、
はいはいはいはい、
ぐちゃぐちゃになったから一回潰して、
はい、
で仮住まいやって家あるんですけど、そこもすごかったよ。
なるほど。
もうその五右衛門風呂みたいな風呂で、
トトロの。
そう、ああ、トトロ。
まあ、あれ五右衛門風呂ってあれですね、下に木敷いて、
なんか五右衛門風呂というか、ね、もう真四角の。
はいはいはいはい、
そこに毎回キリギリスかコオロギ浮いとったの。
わー、きしょ
い。真四角のお風呂、うちの実家のことや。
そう
まだ真四角の風呂や、うちの実家は。
もう俺はその信じられなかったんですよ、その当時は。
まあまあまあ、そうですよね。
そう、それでもうネズミも走り回り、
わ
ー、なんかポスターがあるから剥がしたら焼き跡にお札が貼ってあって、
わ
ー、面白そう。
イフリート封印してある感じ。
いや、そんな感じではないんじゃないか。
ポスター剥がしてお札あったら、うん、おってなんかラッキーって思わせないか、本当にあるみたいな。
いや、思わないけどな。
それで開けたら、うん、ちょうどその時オリンピックのシーズンで、
はいはいはい、
大黒摩季が歌ってたよ、
うん。
で、開けた瞬間にさ、シャーニンザない時間を超えてって。
あ、熱くなれが、熱くなれって歌える。
そう。
あ、その記憶が残ってる、
ね。残ってる。
すごい。
で、ミンミンミンミンって聞こえてさ。
すごい。階段っぽい。ちゃんとはっきり覚えてますね。
で、階段だったらそこでね、セミの声一回聞こえなくなる。
そうなんだ。
そう。それでもうびっくりして、自分の部屋でもないけど。
はいはいはい、はい。
リビングとも言えへんような狭い。
うん、うん。まあ仮住まいですからね。
引き戸で聞きられて、自分の勉強机があるんですけど、
はいはいはいはい、
そこにあったラジカセに イヤホン入れて、うん、ずっとミスチルの深海聞いて心落ち着かした、
うん、わあ少年ですね。
少年やった
ね。少年やったらビビるかもな。都会から来た少年がポスターがしてオフだ、
うん、そうそう。でもほんま徒歩何分のとこに引っ越したから別にそこも都会なんやけどな。
まあまあ位置的には。でもやっぱ住まいとしてはね、やっぱ実家と住み慣れたとこじゃないんでね、
うんうん、燃えかすみたいな家やったもんな。
燃え
かすみたいな家だ
と、うん、よくぞ立ってましたね。
ねえ、
うん、確かにね。
じゃあね、そんな話もねあるんです
けど、そうだカントリーマーム、
あカントリーマーム、
いや美味しかった。
なんでこれカントリーマームあるかって言いますと、ちょっと今日それ話そうかなと思うんですよ。
まあでも旅行ってことよ ね。
山梨スイーツって書いてありますから。
そう、私ね山梨のしげもち持ってきてますけど、別に山梨に行ったわけじゃないんですよ。
あそうなの。
そうなんですよ。私ねちょっと最近
行かれてる、
行かれてはいないんですよ。行かれてどんどんどんどん人間になってきてると言いますか。
そうかな、
やっとか。
そう、やっぱ羞恥心みたいなものとかも身についてきて。
今までなかったの
ね。あまりなかったんでね、はい。まあ、ただ恐怖っていう感情がないって思ってたんですけど、まあ、あるってね。
虫やんけ。
あるってやっと気づいたんですよ。でそれが、私、今の夏が長かったって話あったじゃないですか。うんうん、もう本当に夏の移動がしんどくて、もう自分は散歩とか好きだけど無理だって、
夏
は。
まあ、そうだったな。そうだったわ。
っていうので、もう移動しんどすぎてどこも行かないってなったんで、
はい
はいはい、足を手に入れようと思って、うん、私、車の運転がしたいって思ってるんですよ、今。
はあ、
なるほど、ね。ああ、そうだね。
はいはい、車の運転。
そうそう、
言うてよ、そんな全然ついてきたよ。
確かにね、山口さん運転好きです
から
ね。
でね、私ね、ほんとひどいペーパードライバーだったんです。
うん、
で、その前までは、もう東京都内で免許取ったんで、東京からどっか行くみたいな車運転したりとかしてたんですけど、
あそうだよ、
レンタカー借りたりとかして、はいはいはい、なんか仕事で使ったりとか、結構出張が多い仕事をした時期は、
うん、かっこいいな。出張はあるから車で行くって。
そう、ね、その東京で撮ってるのかっこいいし。
うん、そういう感じで車運転したんですけど、うん、なんか、周りの子とかよりも、東京とかに住んでる子たちよりも、車の運転習得して乗るの早かったんですけど、
うん、
20代のもう大学生ぐらいの時に取って、もうそこからもレンタカーとか乗ったりしてたんで、で仕事で使って、でも20代こう考えてくると周りの子が車を買ったりとかゴルフ行くとかで自分ちょ車買ったりとか家族で乗ったりするようになって、
うん、
みんな運転できるようになってきたんですよ、
はいはい、
で会社でもなんかみんな運転できるじゃないですか、
うん、弊
社。まあみんなってこともないけど、
うちは少ない方やけどね。
そうですね、
やっぱその持ってんのにやらんやからとかおるからな。
いやまあまあそいつは許せないけどね。
なんか私たちもあると、まあ、休みのさんやっぱね、私の仲間ペーパードライバーですけど、
いやそうなんですよね。僕免許持ってるけどちょっと基本ちょっと運転を避けてる、ね、
避けてる、怖いんやってな、その、うん、都会の道はやっぱりむずいというか。
まあそうですね、まあできれば避けたい。ほんと一回だけね、前多分ラジオで話した気もしますけど、うん、乗りましたけどね、それこそね、モンゴルナイフさんと。
そうですね、まあそういったね、苦手な方は別にそれでいいんですよ、
うん、
やりたい人だけやればいいんで。で会社で私たちの、私の周り今日かまどさんとかマンスさんとか、うん、山口さんとか、うん、こう車の運転が得意な人が結構身の回りにいるから、
うん、
友達とかも、うん、今まで私が友達が免許ない時とかに旅行とかで隣乗せた子とか、もういつの間にかもう自分がいっぱい運転するみたいな風になってて、なんか乗せてもらうことが多くなったらしなくなっちゃって苦手意識が生まれて、でもうランクルに囲まれたらもう進めへんよみたいな。
まあそれはそうか、
すごい、それはもう特殊な例ですけど、
ね、運転苦手座談会みたいなとかもう出て、
やっぱ大木さんのね、うん、
はいはいはい、はい、
でもね、ほんとね、そんぐらい運転苦手意識があったんですけど、
うん、
ちょっともうなんだこれ、車乗れるようになりたいなと思ったんですよね、うん、
まあ乗れたらいいですよね。
そう、もうあわよくば車買いたいって思ったりして、もう私そんなに友達とももういっぱい遊ぶわけでもないし、
うん、
交際費でもゼロに近いんで、
うん、
そんななんか
寂しい、
そう、寂しいですよ。
まあまあでも何を良しとするか
はね、うん、でも旅行とか移動が好きなんですよ。
はいはいはい、旅行好きですよね、はいはいはい、
そうで、そこでも車にお金かけてもいいかもなみたいな。
まあまあでもね、気持ちはわかるというか、ね、
もうもうどんなんですか、ちなみに。
いやもう
あるんすか。
30万くらいで買いたいんですよ。
いやも
うあるか、
買えます。
買おうと思えば買えるか。
僕だって19万の車乗ってましたよ。
車乗ってんのかい。
いや新潟にいた時に、うん、 あの会社でね、それ車ないと思う、えめっちゃ綺麗じゃん。
え、歯の隙間に今なんかあったんですか？
私次もキス。
いやキスね、うん、はいはい、いやだからその本当何でもよくは別にね買えます、うん、もう買った時点で10万キロ超えてたけど、は
いはい、それね、まあそういう夢なんですよ、まだ車を持ちたいって、うん、でもう本当に、うん、もう今年中に持ちたいとかそういうのじゃなくて、あの 2,3 年以内にお金を頑張って貯めて、
はいはいはい、
車を買いたいな、ね、みたいな、駐車場とか見つけたいな、うん、みたいな感じなんですよ、まあね、で、はあ、まあ、その前に運転できないのに車買いたいなんてドアホメって感じじゃないですか。
何今の、
うん、今ちょっとでなんかパンチする仕草して
ね、頭、
まあまあまあ危ないっちゃ危ない
けど、ね、まあまあそうですね、
もうそんなさ、もうさ運転のスキルないのにさ、車買いましたよ、ランチョウ行こうみたいな感じで出てったら、うん、本当にもう狂気が走るって感じじゃないですか。
まあまあまあ危ないかもね、
本当に人の人命をね脅かす乗り物になっちゃうんで、うん、ちゃんと運転できるようになってから買いたいっていうのがあって、
はいはいはい、
ちょっと最近ねちょっと練習しようと思って、うんうん、車をね、カーシェア予約したんですよ。
おーすごい。
それでちょっと乗ってみるかと思って、乗った結果、うん、そこで手に入れたこの桔梗信玄餅なんですよ。
なるほど、それちょっと結構遠出して運転してみたってことか。
そうです、あのね、ちょっとすごいんですよこの話は、うん、すごいっていうか、もう思い出すと私のなんか肝がゾワゾワしてくるんです
よ。何人も何人も
引いて
ってこと
すごいね、肝が冷える程度でなんか進んでるのが
怖かったーって
ね。
いやもうね、まあ、そうならないように、まあ、自分運転で路上に出るにあたって、
う
ん、まあ、自分事故を起こさないっていうのが絶対ですし、
そうだね、
もう一個目標がなんか自分のせいで渋滞を発生させないっていうのが、まあ、
それもね大事という
か、
ね、
そう、なんか自分が速度と周りの速度に合わせられなくてちょっと詰まっちゃうみたいなとか、周りの人がなんか追い越ししようとしてなんか変にトラブルになるみたいなとかにならないように、ちょっと周りに迷惑かけないように運転の練習しようっていうふうに、偉すぎるこの心がゲイって感じなんですけど、
どうだろう、う
ん、でも偉すぎてちょっと今なんていうかな、お前はって感じなんですけど、
下舐めずりして
る。それで私ね出かけたんです、頑張って
車乗ってね。
そうで、ちょっと自分もね ETC カードもねそこ作ったんで、
おお、ね、マジや、
そう、都内で運転練習すると怖いからちょっと地方の方に
行く
から、
まあそれはいいかもね、
まあ旅行行くのも結局東京からその県外に行くみたいなのがね、うん、多いですから。
それで ETC カーサーして頑張ってね、高速に乗ったんですよ、
うん、はいはいはい、
高速怖いじゃないですか、合流の時の俺はロケットじゃーっていうあの加速、
俺はロケットじゃっていう、
その気持ちでロケットってやっぱ基本的に人に当たるもんだから
いやいや当たんないでしょ、飛ぶでしょ、
いやなんか最終どっかに当たるだろう、
当たんないでしょ、ロケットで宇宙行くんだから。
まあまあそうか、そうか、
ロケットランチャーのことやと思ってる、
うん、ミサイルのことだと思って
ます、ミサイルだと思って、うん、ごめんごめん間違った、
本当にその辺の解釈ちょっと一致させておきましょうね。
まあまあでも確かに、うん、まあ、ちょっと合流ね、意地悪な車とか、
まあおるからな、
そうそう行ったりするとね、
うん、なんかね人に乗せてもらって気づいたけど、なんか入れてもらえるなっていうのは、
まあ基本そうですよね、
だって意地悪すると、だって自分が事故に遭うじゃないですか、
そう
で嫌だから入れてはくれるだろうなっていうのがあったんで、こうやってって思ったら言ったら、全然その時間帯車がしてあんまりしてなくて、あれなんかソロで乗れたなみたいな感じで、まあとりあえず西を目指そうと思って、
うん、
目指したところが浜名湖、
おお結構行くね、
静岡県、あ違うか、
静岡、愛知と、いや静岡の間にある、
あ
れ浜名湖って
結構
静岡だな、
結構走るよ、
う
ん、それ
そうです、
これなんでそこにしたかっていうと、まあ、結構 ねペーパードライバーのリハビリで走り出すのに遠いじゃねえかって感じなんですけど、
うんうん、
そこが昔安美代さんも一緒に行った、
はい、
ブロスの撮影で行った場所なんですよ浜名湖、
あーボートレース、
そうそうそう、
行ったガマゴーリ
ー、そうガマゴーリーじゃなくて浜名湖、
あれガマゴーリじゃなくて浜名湖、
浜名湖車で行ったじゃないですか、
はいはいはい、
かまどさんがもう東京から運転して浜名湖まで連れてってくれたんですよ、
うんうん、
で私人に連れてってもらってばっかだな最近と思ったから、人に連れてってもらった一番遠いところをちょっと越えてえなみたいなのがで浜名湖を目指して、で途中でトイレ行きたくなったんで、いやちょっとこれ空いてるからサービスエリア行けるかもと思って、うん、海老名か足柄、足どっちだったかな、 もうその時頭入れそうみたいな。
楽しいよな、海老名のサービスエリア行
く
の。
でかいですよね。
案外足柄の方がね、
あ、足柄の方が確かにね、うんうん、いいかも。
それで入ったサービスエリアで、その辺って神奈川とかって、うん、山梨のもの案外買えるんで、
はいはい、ああそうなんや、
間にあるところで、そこで、あ、カントリーマンもあるじゃんと思って買ったんですよ。
なるほどね、そこで買ったんです、ね、
そう、それでよっしゃーってもう一回ガソリンとか、あ、ちょっとないと思って、給油もできたんで、
うん、
ああ大きい
セルフで
セルフでできましたよ。それでなんか、あ、やっとできた、できた、来たと思って、そう、これは軽自動車だから軽油じゃないのよね、レギュラーよって
言って。いや、そうよ、ほんと危ないよ、それ、ね。これだけマジ気をつけてね。うん、
たまにありますよ、
ね。あるよ。軽自動車の軽を軽油の軽やと思ってる。
あるあるある。
ありますから。
そういうのをいっぱい見てきたから、もうわかります、わかります、私はレギュラーです、みたいな感じで。で、なんか高速に戻ったら、うん、なんか様子変わってて、マジ混んでるんですよ。うん、
あ、まあ、時間帯によっては。
息を超えちゃったんだ。
合流できたけどと思って、でなんとなく左にいたらどんどん車が入ってくるじゃないですか、うん、この先左からの合流あります、
ああなるほど、そうだね、
なんかちょっとあれかなと思って右にこう3車線だったんで真ん中に移動したんですよ。
あ、まあまあまあまあまあまあいいですよ、いいですよ、
うん、で真ん中に移動したんですけど、ちょっとなんか走行なんかゆっくりは車があったから前に、
うん、
わ、これちょっとここの車の後ろにいたらちょっとどんどん詰まってくんじゃないかなと思って、うん、一回一番右に行ったら、
うん、ああ、車線にね、
なんか急に周りに目の前がトラックだらけになっちゃって、
囲まれた
囲まれちゃって、自分の前と右側にトラックがいる、あ、左側にトラックがいるって状態で、あれ一番真ん中の車線に戻れないぞってなって、
まあまああるよな、
あるあるある、
しかも一番右側ってもう走行車線といって速度をみんな出すんですよね、
追い越し車線ね、うん、追い越し車線、
そう、追い越し車線で、でその日のマックスの速度の規制が120キロだったんですけど、
うん、
右側というかみんな120キロ出してるんですね、
まあ、まあまあまあ、でも結構限度までね、ギチギチ、うん、出します、
で私はそれついてかないと自分のせいで渋滞が起きちゃうじゃないですか、
い怖いで、その K で120って
あ
バチ怖いで、
なんかハンドルがちょっとキュッて傾くと、
そうガーンっていくやろ、
そうで、もうこのその車が割と新しいから、うん、ピンポンピンポンってなんか車線から出そうになると、
あ、はいはいはい、
ありますね、機能
ね、あるあるある、
でめっちゃスピード出るから、うん、ハンドルをちょっとでもう角度間違うと、うん、やばくなるから、なんか気軽に車線変更の様子を伺うのなんか怖くなっちゃって、
まあ確かに、まあ、そうよな、ね、そうよな、
あんまり右とかの左とかの後ろとかを伺うのは怖くなっちゃって、うん、これどうするってこのまま緊張して、もう120キロなんかもう緊張してずっと走ってるじゃないですか、やべえぞやべえぞって、車線こんできるかトラックだらけだ、うおーって走ってて、そしたらもうだんだんなんか頭皮がベタベタしてきたとか、やばい、
あーでも
焦ってね、
ちょっと俺もこれカントリーマン食いながら聞きたい、うん、いやいこれは面白い、
もう、ね、確かに
上官たっぷりですね、このこういう話面白いな、
これね、
うん、
で飲み物も横にあるのに、うん、ハンドルから手を離せ
ない、絶対取れない、ね、取らない方がいい、
追い越し車線にいるときはね、ちょっと厳しいですね、
もう一瞬手じゃ使わないで顎だけ持ってって、うん、もう口で吸ったろうかなと思ったけど、うん、もうそんなにもなくて、うんうん、もう手を一方向かさないで喉はカラカラになってきて、
うん、
エアコンめっちゃ涼しくしてんのに、うん、もう汗が、しかも普通その暑くて汗じゃなくて、うん、悪い油、
悪い、わかるわかる、うんうん、今風呂入りたいと思うやろ、うん、その時
もうね、自分の頭から、私その時点で、うん、もう新東名の、一番右でバーッとトラックと一緒に移動してんですけど、うん、もうね、岡崎まで来ちゃったんですよ、その時、
うんうんうん、
もう愛知県まで入っちゃって、もう浜名湖なんか遠に通り過ぎてんですよ、もうそれで
結構行きましたね、じゃあもうずっとその右側にいたままどうしもできなくて進み続けたと、
そうなんですよ
マジ、
もうやめたってなって、でね、頭からじわーっとこうね、油汗が出てきて、それの匂いがなんかもうめちゃめちゃ頭が豚骨ラーメンみ
たいな、そんな匂いする、
いやなんかすごいラーメンの油のような匂いがめっちゃ体からしてきて、うん、緊張し てこういう汗が出てくると体こんな匂いになるんだと思って、うん、うわーってもうさ、名古屋のもうさ蛇みたいになってる、名古屋っていっぱい環状線みたいな
感じ
が
してて、
もうなんていうの、さ なんかもう蛇がブワーッとヤマタノオロチみたいなな
っとるな、うんうん、
なってると
大阪の方にもありますけど、
うわー出してもうさレゴランドがちょっと見えたと思って長島スパーランド見えるみたいな、愛知が近くなったら今度は普通トラックがもう、うん、あの大型のやつに車をいっぱい積んでる、もう車作ってるからね愛知はね、だからその車を新車をいっぱい積んでるとかってもうランクルのふるさとみたいな看板とかもあって うわーもう車をいっぱい積んでるトラックに囲まれても出られないみたいなって、うん、もう鈴鹿まで行ってしまいました。
鈴鹿って三重じゃないの？
はい、
三重県まで行ったの？
やば、何時間かかるんですか？
7時間マ
ジで。
いや私あの120キロだから、まあ最初の海老名までゆったり行ったんで、うん、まあ、あとはもう超スピード行ったんで、
かなり遠く三重
どっかで行けたやろ中央。
それであのトラックがガサッと、減ったんですよ、
うん、あ愛知とかで減るのかな、
そう愛知でがっつり減って、でその後は三重県行ったら減ったってなって、
そのポジションずっとキープしてる2台も変やけどな。
まあ確かに
ね、いや2台じゃなくてもう私もう
100、あ もっともっとも
うずっと周りのトラック入れ替わり立ち替わりなんかどんどんいろんなトラックになっていくんですよ。でももうなんかもう車線構想怖くなっちゃって、
まあ確かに K そのスピードがやっぱりこう急激に出ないから、うん、なんかグンって行ってスッと入るみたいなのがね、こう
まあ難しい
ちょっとやりにくい、
それかまあそのあれかな、徐々にスピード落としていって、うん、そのなんていうの、ブレーキかけるわけじゃなくアクセルから離す感じで、
はいはいはいはい、
こうちょっとずつこう落としていって
ありますね、
で横に避けるとかかな、
オイラが乗った車がやばくて、やばいっていうかまあアクセルブレーキあるじゃないですか。
アクセルブレーキ。
アクセルをちょっと足離すと止まるっていう。
ああ最近そういうのあるらしいな。
僕それ知らん。ブレーキ
押さないでも
つまり上げると、
うん、
そうやったらさ普通だとファーってさ慣性で動く
みたいな。まあそうですね。
そうクリープ現象とかがあるじゃないですか。うんうんうん、ブレーキを踏まない限り、うん、でもアクセルから足離す瞬間にドって止まるの。
そんなガッと止まんの？
私が乗った車足ちょっと離してきたらガッガッガッって止まっちゃう感じの。
それ危なくない？逆に。
そうですよ、ね、まあなんかゆっくり離していけばじわっと止まるんですけど、なんかパンって離すとバッて止まっちゃう感じなんですよ。
だからその本当そういうシチュエーションの時は急ブレーキをかけたい時だからってことなんですかね、
うん、
多分。
そうそう、だからなんかまあ普通にブレーキ踏まなくてもふーって足離せば、ほらあのブレーキとあれ間違って踏んじゃったみたいな、
まあそうね、
ただ足を離せば止まるみたいな状態にするためなのかもしれないですけど、これなんか120キロの状態ちょっと足離すと、
あそれ危ないで、いやでも
そうだよ、
そうそう、
まあ、自分そこまでな、あでも分から
ない、この速さだったらどんのかかんすけど、ちょっとふーっと足疲れてきたからやったら一気に79キロだとやばいやばいやばいやばいって自分のせいで渋滞になると思って、
ね、
でも帰りになったらちょっと一回すが降りてちょっともうコンビニ行ってまあって戻ったら、うん、帰り道はなんか心がおおらかになって、
うん、
まあ、頭はもうクサクサ状態で、
一回ねそれをこうクリアしたからね、うん、ちょっと ね、まあね、うん、強くなって、
一泊した？
いやしないですよ。
すごいな。
じゃあまた何時間も帰って、
14時間
わ
ば、よう行ったな。
いやすごい
っすね、これ運転しましたね。
それガソリン足りた？
ガソリンあの2回給油しました。
あ2回給油
したな。
行きと帰りでしました。
そうなんや、
すごい
足柄やって。
どうでした？運転自体は運転にやっぱ慣れたいっていうね目的だったんですけど、
荒、
うん、
治療で慣れました。
おお、
あ素晴らしいね。
自分弱点も分かりましたね。
あ
のまあ、注射はやっぱ下手ですね。
まあそれはなみんなそうよね、うん、
まあね慣れというか。
そうあのただねやっぱ兄貴たち大型トラック兄貴たちに囲まれて切磋琢磨、
うん、
あの車線変更とかもねなんとなくできるようになりましたので、
う
ん、
ああ、ね、
そうですね。高速はね意外となんかその一回乗っちゃえばむしろね下道より楽みたいな
ところね。楽、まあ、ただね眠くなりやすいっていうのがあるけどね。
ああ確かに
新東名確かにすごいまっすぐだからこれ寝てんじゃないかこの車っていう
結構ねこうフラフラしてるやつがおるよな、
う
ん、
そう
うお怖えと思ってトラックが自分にグワーって近づいてきた瞬間って、うん、うわ壁とすりつぶされるって思う瞬間ありましたけど、
あるんですよ、そういうの
も。まあそれも運命と思って走ってます
よ。そんな受け入れてるんだ。
いやもうそれ以外何もできないから。
まあそうよな、
まあまああっちがぶつかってきたらね、まあそりゃそうですけど、う
ん、まあ、そんな感じでもうね アラチ両ドライブっていうものをして、その結果で命がけ手に入れたカントリー
マン。これはありがとうございます。もう一個いただきます。
ね、そう思ってくると、ね、
もう一個いただいていいですか。
食べよう。
あのね、というわけで私もね、これから車の運転ね、どんどんやっていきたいって思ってますよ。
でもなんかいいですね、やっぱり、うん、僕ももちろん運転慣れるようになりたいですけど、うん、そういうなんだろう、自らやっぱり車乗ってみたいなことって全然しないんで、うん、立派、うん。
なんか荷物が自分は多いんですよ。あと出かけるときにカメラ持ったりとか、はいはいはい、
うん、あ、そうか、そうだもんな、写真撮る、
写真撮る趣味だったり、荷物汗かきだから着替えもいつも持ってるから、うん、これ車があるといいなと思ったのが、山口さん見てて、うん、車に荷物、あの会社のやつとかをこう機材運んでくれるじゃないですか、うん、運転して、うん、そっか、機材とかあったら車で運ぶといいよな。
そうよ、
でっかいカートやと思って。
まあまあ確かにね。
俺もずっとなんかその家の中に入らんかった荷物とかもぶち込んでんもん。
ええー。
いいですよね、うん。もう車に一旦置いとくかみたいにできるから。
だから着なくなった服をさ、うん、どっかのそのなんていうんですか。最近は回収してくれてさ、どっか、うん、
ああ、ありますよね。
で、なんかそのまたほぐして面に返すみたいな、
うんうんうん、
これちょっと今めんどくさいから車突っ込んどこうみたいな。
ああ、なるほど、とりあえずそのプールするという
か、ね、そうそうそう、入れてる入れてる。
ああ、
いいですよね。
いいよ
車。
そうだって、エアコンがついてる部屋みたいな状態で移動できるんですよ。
まあ確かにね。
エアコン壊れたらでも地獄やけどね。
まあ確かにその話もありましたな。
山口さんの車壊れすぎなんです
よ。いや壊れてないよそんな。
いや、エアコンなんか結構ダメになった。
でもそんな、
あれをずっと抜けてんのが、
う
ん、
じゃあ全然ダメですよ。
ずっとちょっとずつ抜けてんのあるわ。
まあまあ結構その趣味の車みたいなところもありますからね、山口さん
は
ね、
うん、まあね、ただその見てはもらったんよ。でその直すこともできたんけど、その時に、まあ、夏場ね、うん、まあしんどいから夏場ですわ、やっぱ気づくのって、うん、でその直すおっちゃんが、まあ、とりあえずこれでガス入れたら大丈夫だけど、うんうん、ワンシーズンいけるから、うん、ただもう直すこともできるけど、うん、今はめっちゃ暑いから勘弁してくれて
る。それをやるのは大変
だし、ね、今はでも大変だから、これでちょっと勘弁してくれて、うん、はいはい、だから勘弁してるだけで。
なるほど。
全然直そうと思えば直せるんですよ。
で、時期、
うん、
涼しい時期が来たらね。
そう、なんかそろそろ直しますけど。
なるほど。
勘弁してくれって言うから。
確かにね、はい、おいちゃんも暑い中ね、やるのは大変だっていう。
まあ、そのお店なくなりましたけど。
え？じゃあもうどうしようも。
もう勘弁どころではない。
うん、だから断って、もう、いいやと思って断ってたの
に。確かに、もうやりたくないっていう。
なくなっちゃったな、気づいたら。
ああ。
なくなってました。
うん、でも、車、なんか何買いたいとかあるんですか？なんかどんなん買いたいとか。
いや、もうね、いろいろ夢あったけどね、もう何でもいいって思っちゃいましたね。
一応、その、最初の夢聞かせてよ。
最初は普通にね、昔やっぱり、ホンダの Nboxの仕事やったんで。
ああ、やりましたね、Nboxは、うん、はい。
やった。その時に僕乗ったんですよ、車。
うん。
あ、そうやっけ？
そう。高速乗ってね、う
ん、やっぱね、うん、Nボックス それで好きになったんで、うん、やっぱ N シリーズいいなって思うと、あとはね、ちょっといいなって思った車はあったんですよ。オープンカーが気になるなみたいな。
まあでもそのね、別にファミリーカー買う必要ないんですからね、ま
あ、うか、うん、趣味の車だから。ダイハツのコペンって気になるなと
思って。ああ、ありますね、なんかちょっとおしゃれな。
そう、あの
ちっちゃくてね、
ちっちゃくて
軽自動車になる
の。 K ですね、 K の、うん、あのオープンカー珍しいんですよ、
うん、そんなあるんだ。
結構海外の人気もあるような。
で、ここね、いいな、気になる、試乗してみたいなって、なんか無双夢の思ってたら、うん、なんと昨日ね、あの生産終了のね、
うん、あ、そうなんや。
あ、コペンが。
そう、
てか生産してたんや。まだ
してたんですよ。でもなんかまた作れるための何かを探すみたいな言ってて、今一旦生産しました。
そうなんや。
俺のオーペンカーの夢ついえてしましたね。
まあでも車なんて別に生産終了したって
ね、あるからね、
うん、中古車でも。
中古車は嫌なんでした
っけ。中古車でも出てくて、なんかあれでありますよね、あのなんだっけ、ラクマじゃなくて近所の人からもらえるやつ、何でしたっけ。
ジモティ。
ジモティとかで車ありますよね。
まあ
そうなんよ、うん、
まああるっちゃありますね。
でもなんかもうややこしいで、あれも、
うん、なんかまあややこしいですよね、
うん、いや本当の夢はジムニーってやつ乗りたいですけど。
ジムニーですよね。
ジムニー、スズキ、
スズキですね。
のジムニーは名車や
りますね。何年待ちみたいなね、
うん、なんかちっこいそのランクルみたいなやつ、ね、
そうそうそう
そう、ね、車台高くて、
はいはいはい、はい、
あんない楽しいと思うよ。
あれいいですよね、ああいうの欲しいなと思って、うん、なんか乗ってる人 と鼻つき方いいっすねって、どこで買ったんすか、これ待たないといけないですよねみたいな話したら、うん、沖縄で買ってきましたよみたいな、
そこまで
がすぐ欲しいからってこと。
いや、なんかその人はなんかキャンプ場、それこそキャンプの撮影の時だったと思うんですけど、うん、なんか沖縄でなんか沖縄にいたのかな、前の仕事が、うん、みたいな感じでその時に買ったんですよ、
ね、あ、そう、あ、なるほど、じゃあそれ船で本土まで行ってみたいな。そ
うそう、すごいじゃん、ジムに乗ってる人からすごいのよ、みんなすごい辛抱強く待って手に入れてんだ、
うん、そうね、なんか出た時なんか偉い人気やと。でも中古で今パッと手に入るんじゃないかな。
いや、ジムに全然出てこないですよ、みんな大好きだから手放さないんだと思うんですよ。
あ、そうなん
や、へー、知らなかった。
もうね、絶対軽がいいんですよ。
軽がいいですか、
まあ、税金違うから、うん、
税金は全然違 う、
そうです、ね、あとナンバープレート黄色が可愛いじゃん。
あ、なんか今でも黄色嫌やからか知らんけど、はい、なんか端っこだけちょこっと黄色にしてる人俺、
あ、これなんか僕も聞いた話なんですけど、うん、あのナンバープレートってそのと、あのご当地ナンバープレートみたいなのあるじゃないですか。
はいはい、ありますね。
そう、その土地のなんかモチーフが書かれたやつって、うんうん、あれってあのデザイン的に白なんですよ。
ほうほうほうほうほう、
そう、だから軽自動車買ってあれにすることでなんかその軽自動車の黄色いナンバープレートが嫌だから、それでロンダリングする人がいるらしいです。
うん、ああ、でもやっぱそういうことなんや。
で、税金がかかっちゃうじゃないですか。で、あれお金払うんですよね、確か色変えんの。
え？色変えんのお金かかる？
うん。
いや、そのご当地ナンバープレートにしてるだけで、軽自動車は軽自動車なんですよ。
あ、そうなんだ。
う
ん、
そう。
だからちょこっとだけなんか端っこだけ。
一応、ちょっと
黄色がピッと入ってる。
目印はあるんですけど、うん、だから なん別にいいけどねって思うんです
けど、やっぱり黄色がいいけどな。だって虫がいっぱいさ、うん、車乗せたらナンプレートビチビチビチビチってぶつかって汚くなっちゃうし、白
だと黄色だって
。黄色もそうよ、
白だと目立つじゃないですか。
黄色も目立つけどな。
あ、でもアブラムシとかやった場合目立ちにくい
よね。まあアブラムシに限った話だとかな、う
ん、なんか実家でね、車さ、乗車実家帰って運転とかするときにやっぱ白だと目立つなと思ったんですけど、はい、軽トラ運転したらなんか、いや、まあ目立たないなと思ったんですよ、虫がビチビチビチ。
あ、そうだよ、
なるほどね。
ただ東京走ってる車にあんま虫ビチビチしてるの見たことないな。
あんまないよ、うん、
まあでも確かにウォッシャーギルワーンってやりますよね、うん、
もうね、そう、夢だけね。なんか本当鈴木よね、ジムニーも乗りたいしね。まあもし運転うまくなったらランクルとかも乗ってみたいし、ね、
いや、ランクルは僕は乗ってますけども、
はいはいはい、
昔のやついいですよ。
まあやっぱり意外と車高が高い車って運転しやすいです
ね、
うん、いや、
そうそうそう、なんかね、みんな誤解してるけどね、運転しやすいんよ、すごい。
そう、目線が上がるんで、うん、周囲が確認しやすい、
周囲確認がしやすいのと、で俺のはめっちゃ古いんで、
はい、
何ミラーの位置もさ、サイドミラーやっ
け、サイドミラー
の位置も違うんですよ。
え、違うっていうのは？
言ったら、普通は、なんかドアについてるでしょ？
うん、うん。
でもドアについてないですから。
うん。
先っぽについてるんですよ。
ああ、
車の前、はい、その方に、
うん、にょんと
生えてるんで、
はいはい
はい、こう、左右のさ、後ろ確認するときに、
はい、
思いっきり首振らんでいいの。
ああ、
前ぐらい見とけば、いいね、後ろにがさ、映ってるから、
はいはいはい、はい。
だそういうなんかね、なんていうの、リスクが少ない。
マジ？首の動きが、の時に、なんか自分の運転の、なんか腕がちょっと連動したら嫌だなみたいな。
そうそう、ね、横見てる時になんか前で怒ってさ、前向いた瞬間、わみたいな。怖い、うん。
まあまあ確かに。
うん、いや、だから自分の目をさ、どんどん左右にさ、うん、草食動物のように動かしていくしかないじゃないですか。
視野を広げるしかないんだ。
目をね、横につけて。
うん、
目を横につけて、ね。
2個あと増やすしかないじゃないですか、うん、運転強化するために。
頭狂っちまいそう
だよね、そんなね感じ。車のね、車高とかもね、高い方がいいし。
まあ、まあ確かに、車高高いになるとね、またちょっと限られるというか、むずいです、
ね。上げたったらね、改造して。うん、バコン上げたった
らええ、その、軽自動車でどうやって車高って上げるんですかね。
あ、でもなんか、ジムニーとかは上げてる
人い
る。
もともと高いですよね。
そうか、そういうやつちょっと高いか。
一回なんかほんまね、すごいの見たぞ、この前。子供と車乗ってて。
はい。
多分ね、三菱の、
はい、
まあこれ言って分からんかもしれないけど、デリカっていう。
あ、分かりますよ。うん、
で、デリカ
も。普通やつじゃないですか。
そうそう。だから今 D5 っていうのが出てるんですけど、うん、はい、それの前のやつに、スペースギアっていうのがあるんですよ。
うん。
かっこいい名前。
それがまあ走って、あ、それが来たなと思って、よう見たらさ、うん、もうさ、車高が、普通の車のね、3倍ぐらいあるの。でも、めちゃくちゃでかいタイヤで、
はいはいはい、
俺、
ランドクルーザー乗ってるからさ、はい、まあ、そうそう、 ガタイ負けない車
種、うん、基本はね。
マジで踏み潰されるんちゃうかと思って。と思って。
下くぐれるじゃん。そう、
子供と上見上げて、ほんまに角度的に45度ぐらい顔上げて。
すご
っ。すげえっていう。
どうやって降りんだよ、その人。
え、だから、多分ね。はしごというか、か持つとこが。
ああ、なるほど。
とか、ホイールに足掛けて、タイヤに足掛けて、
まあ確かに。
で、ラダー掴んで、グイッと上がるんやと
思う。確かにトラックとか、前のね、仕事的にあのトラック乗ることもあったんですけど、うん、やっぱトラックもそうですよね。なんかこの足掛けるとこが
あるよね。で、あのめっちゃでっかいトラックあるやんか。
え、なんかさ、網網のやつですか、トラックの横にある。
ああ、足掛けるね、うん。そうそう、トラックによるけどあるよね。
あれ、それの話めっちゃゾワゾワするわ。私実家さトラックいっぱいあるから、
はい、
トラックの乗ってさお父さんと移動するよっていう時にさ、うん、そのさラダーっていうかその棒の名前
わかんない。ラダーじゃない、ラダーじゃないけど、
まあまあ、
何かその棒を掴んでトラック乗る足かけてこれ乗るんですけど、うん、なんかふにゅっとしたんですよ。
え、
あっと思って棒見たら、うん、青大将がぐるぐる巻き
トラック関係ないです、ね、
田舎やな。
トラックじゃない
別に、いやごめんねって手離して。
青大将はね、
まあ
優しいやつ
ですけど、毒ないですからね。
もうびっくり、もうさロープが落ちてると思った青大将。もう掴んだら柔らかい青大将。東京でもなんか川をロープが流れてるとって青大将、
うん、ああまあまあね、結構ポピュラーなね、うん、ヘビですけど。
東京にいっぱいいますよねヘビ。渋谷でましたよ。
あ、そう、全然見ないわ。
いや一回ぐらいしか見たことないな。
葛西で一回だけ見ただけは。
渋谷のねなんか壁とか見せたら案外ね登ったりしてる。
マジ、
うん、暑い人がいますよ。
そうなんや、ヘビなんか全然。
いや僕もです、ね、
見たことないわ、うん、よう行く公園でヘビが出ます気をつけください、スズメバチも、
はいはいはい、
カラスも来ますって書いてあんねんけどさ、うん、もう全然消えへん俺
の。あ、むしろ見たいっすよね。
多分気づいてないけど、うん、いるんですよ。
そうなんだ、
ね、なんかあの ロープが落ちてるの最初見えますもん。
いやそうそう、で、うん、ロープが落ちてると思ったら、
うん、
あのヘビやっていうのは頭に入ってるからさ、うん、ロープが落ちてる、いや絶対ヘビやと思ったらやっぱロープやね。
ああ、そのパターンもね、
うん、ある。で悔しいな、
このパターンでね。ロープだったこと私なくて。
マジで
ヘビ多いですやっぱ。
俺そうロープ側に転ぶ運命なんだよな、う
ん、運命なんだ。
シュレディンガーの猫やヘビの話やのにロープかヘビかって開けたら大体ロープやね。
私はもう大体ヘビ、もうヘビ年の間しかこんな話できないよな。
今年ヘビ年です
か。そういうこと。
いやそんなことないでしょ。
いやオチとして弱いで。
いやいやオチじゃなくて、あオチだ、
うんうんうん、
オチというかね。でもね話戻るけど、私車をこう運転したらね、やっぱ会社の人が乗せたいですやっぱ。
いやどうですか。
なんか、まあ、会社の人とかのなんかおもころまる人のいいところって、みんな車運転できない人が多いから、うん、乗った時にみんなめちゃめちゃ感謝してくれるじゃないですか。
あれは
確かにね。
僕はでもかなりそれはちょっと意識的にやってるかも、うんうん、その運転してもらってなんかしれっともうっすみたいな、なんか当たり前のように乗ってるのちょっと嫌で、はい、やっぱ入るとき降りるときもきちんと俺を言いたい。サービスエリアで降りるときも俺を言い
たい。あ、それはでもみんな言ってくれるもんね、うん、あでも俺あの乗ってるときに助手席の人を置きとかなあかんみたいなのはでもやめてほしいんですよ。もうあの寝ててくれと。
あ、
もう好きに過ごしてほしい。
はいはいはい、
俺はこれ好きでやってるから。
なるほど。
もう気使わんでも眠かったら寝てほしい。
はいはいはい、
騒ぎたかったら騒いでくれ。
まあ、逆にちょっと気使いすぎというか、
うん、俺は別に参加しないんでそこには。
もう運転するだ
け、運転の方が、運転の方がさ全然楽しいから、その会話より全然運転の方が好き
なんで。わ寂しい。
会話もね、なんか会話を追わないといけないと集中も途切れるしな。
まあまあまあ確かにね、うん、そのむしろ眠気覚ましのために喋ってくれって人もいますし、うん、でもちょっとまだモンゴルナイスさんの運転は正直怖いっすね。
まだ
ね、
俺まだ分かんないよね、うん、あのあれ運転してるとこしか見たことないから、あの
でっかい
トラクター
、昔ね、
トラクターの運転うまかったでしょ。
なんかニコニコしながら撮影やからさ、ずっと笑顔で乗っててさ、はいはい、なんか不気味なさ操り人形みたいになっててさ
確かにまっすぐ走れてやれて、
うん、ねえ久保
田のやつで、でも雨もさ、うん、今まさにフランとするような雲色でさ、
確かになんかずっと晴れてたのに急に天気分かりましたよね。
急にトラクター乗ったらさ、ブワーって暗雲が立ち込めてさ、
うわ死の農家、
もうそれで張り付いた笑顔でずっとさ、
うわ
コロコロと言いながら
そのまま街に降りてくる。
でなんかもう木々ももう秋だからさ全部茶色になってるしね。
怖かった。なんかこの後俺ら 帰られへんのかなと思った
どこまでまっすぐな道で、うん、あの時私北海道から運転しようかなと思ったら山口さんがガンとして譲らなかったんで、うん、
まあね、運転慣れてる人がね、
いやいや、こんなチャンスないと思ってた。こんなまっすぐな道をずっと走り続けるなんてないから。確かに
僕もそういえば北海道の時運転したな、北海道旅行
行った時、ああ旅行行った時
か。そうだ、住雄さんがなんか全部運転してくれましたよね。
したしたした、気持ちよかった。
なんか社員旅行が北海道だった時に、うん、なんか住雄さん確かに全部運転してくれてたかも。
確かに、うん、まあまあ運転自体はねできるけど、やっぱ精神が弱いってなるんで。
精神か、
そのあ違います、そのザーメンが弱いってことないですよ
あと休みのさん、
ね、弱弱男
すごい、
なんすかなんすか、
休みのさんの中の特技として駐車が上手ですよね。
ああ
そうだ、
まあ僕そのやっぱ乗ってはいたんでね。
まあそうかそうか、そうか、
ただその東京の下道とか行くと本当にちょっと発狂しながら発狂してるけど運転はすごいスムーズっていう状態になるんで、その精神負荷がかかりつつもすごい丁寧。
なるほどなるほど、なるほど。
運転うまいけど、うん、横にいる人の精神も蝕んでる、
う
ん
う
ん、
そうそうそう。だから、まあ、ちょっと避けてる
あ、ね。あ、なるほどね。はいはいはいはい。
いやー、そんな感じでね、今年はね、車のね、運転挑戦していきたいなと。
いやー、そうですか。あー、偉い。でも、
そうですか。
やっぱ自分をね、やっぱ改造していきたいなと思ってますので、いいね、ね、事故にだけは気をつけて。
まあ、それはそうです。
これはそうね。
この出発の進行って感じなんで、うん、やっていこうと思います。うん、というわけでね、今週も一週間お疲れ様でした。皆さん、さよなら。
さよなら。